8ページです。健康保険課だより、子ども医療の適正受診にご協力をお願いします。子ども医療費は子どもの健康保持と健全な育成を図る目的で、0歳から高校3年生相当年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までの医療費を町が助成する制度です。子ども医療費は住民の皆さんが納めた税金によって賄われています。医療費は年々増加傾向にあるため、限られた財源を有効に活用できるよう、医療機関などの適正受診にご協力ください。適正受診って何？適正受診とは、できるだけ医療機関に受診しないようにするものではありません。症状に応じて医療機関の受診方法を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ体制を整え、本当に必要な人が必要な時に安心して医療を受けられるようにするものです。不要な重複受診、同じ病気で複数の医療機関にかかることはやめましょう。かかりつけ医を持ち、気になることは質問をし、必要な場合は専門医などを紹介してもらいましょう。また、中長期的な治療が必要な場合には、セカンドオピニオン、重複受診と違い、診断や治療方法の意見を主治医とは別の医師から聞くことを利用するのも一つの方法です。診療時間内に受診しましょう。昼間は都合が悪いなどの理由で外来診療をしていない休日や夜間に救急外来を受診する軽症の患者の方が増えています。治療費が高くなるだけでなく、緊急搬送された人などの治療の妨げになる恐れがあります。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品とは、新薬の特許期間満了後に同等の品質、機器名、安全性で製造販売される低価格の薬です。イラストがあります。新と書かれたカプセルとG と書かれたカプセルに吹き出しがついていて、効果は同じですと書かれています。学校管理下での怪我などの場合、学校、幼稚園、保育園、高等学校なども含むの管理下での怪我などで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療の助成対象となりません。災害共済給付の手続きなどについては、学校などにご確認ください。子ども医療電話相談を利用しましょう。休日や夜間に子どもの症状にどのように対処したらよいか判断に困ったときに、相談員に電話で相談できるものです。受付時間、平日午後7時から翌朝8時、土曜日午後3時から翌朝8時、日曜祝日午前8時から翌朝8時。電話番号#8000。なお、ダイヤル回線 IP 電話、光電話の場合、電話0963649999。イラストがあります。汗をかき目を閉じている子供を抱いた女性が電話をしています。予防接種を受けましょう。感染症から子供を守るとともに、かかった場合も軽症化させる効果が期待できます。イラストがあります。注射器のイラストです。インフルエンザや風邪、新型コロナウイルス感染症を予防しましょう。マスクを正しく着用したり、外から帰ったら手洗い、 手指消毒など基本的な感染予防対策を実践したりしましょう。大津町子ども医療制度の詳細については、雨季の二次元コードから、詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、健康保険課、国保医療係、電話 096-293-3114。 9ページです。連載、人権シリーズ、輝く人権。人権三法を知っていますか？人権三法とは、2016年に施行された差別解消を図るための3つの法律を指します。この人権三法を構成している法律は、それぞれ、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、ブラック差別解消推進法と言います。今回はこの3つの法律について紹介します。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法。この法律では、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。具体的には、行政機関や事業者に障害者への不当な差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供を求めるものです。本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法。この法律では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないと宣言しています。特定の国の出身であること、またはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般にヘイトスピーチと呼ばれています。ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになり、決して許される言動や行為ではありません。ブラック差別の解消の推進に関する法律、ブラック差別解消推進法。この法律では、現在もなおブラック差別が存在し、ブラック差別の解消は国と地方公共団体の責務とし、教育と啓発の必要性が明記されました。ブラック差別とは、日本社会の歴史的背景の中で、ブラックに対する誤った見方や考え方が植え付けられ、さまざまな差別を受けるなどの重大な人権問題です。残念ながら、今なお残るブラックに対する差別事象、差別発言、差別落書きなど、インターネット上での差別を助長する書き込みや、情報の無断公開などの事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、個人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。人権三法について紹介しましたが、それぞれの法律の詳細については、町ホームページでも紹介しています。ぜひ、町ホームページもご覧いただき、人権を尊重し、一人一人の個性と能力を発揮できる大津町を作っていきましょう。町ホームページはこちら。二次元コードがあります。問い合わせ、役場人権推進課、人権推進係。電話 096-293-0863。 ワクワク子育て66。ご確認ください。児童手当の申請はお済みですか？児童手当法の一部改正により、 令和6年10月分から支給対象を拡充します。以下の申請が必要な人は早急に申請書類を提出してください。2つあります。1つ目は認定請求書の提出が必要な人。現在児童手当を受けていないが0歳から18歳高校生年代の子がいる。もう1つは額改定請求書の提出が必要な人。看護している大学生年代以下の子が3人以上いて、かつ0歳から18歳の子と大学生年代の子がいる。なお、看護とは児童の生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っていることを言います。簡単に言うと面倒を見ていることです。大学生年代のことは平成14年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた子です。これ以前に生まれた子は児童手当の児童数算定の対象外となります。例、看護している子どもが下図の3人の場合、図の説明、大学生年代の子1人と高校生年代の子1人と中学生1人の図があります。大学生年代の子1人の上には赤い字で要申請と書かれています。申請した場合、大学生年代の子1人が第一子で児童数算定対象、高校生年代の子1人は第二子で1万円、中学生1人は第三子で3万円、受給額は一月あたり4万円。未申請の場合、大学生年代の子1人は児童手当対象外、高校生年代の子1人は第一子1万円、中学生1人は第二子1万円、受給額は一月あたり2万円。説明終わり。制度改正の詳細やご不明な点は町ホームページで確認いただくかお問い合わせください。制度改正の詳細はこちら。二次元コードがあります。子育てイベント情報チラシで最新情報をゲットしよう。二次元コードがあります。子育てカフェ月1回無料要予約。保健師や保育士などが対応します。気軽にお越しください。日時12月19日木曜午前10時から午後3時30分。場所町老人福祉センター。協力 NPO 法人ペアレントネットワーク。問い合わせ役場子育て支援課子育て支援係。電話0962935981。